はい、今月も始まりました開運フェスティバル開運伝道師の福田修山です。はい、開運アドバイザーとか、開運案内人とか開運アナリストとかいろいろ名乗ってきたわけですけれども、最近ちょっと言い出した開運伝道師っていうのがちょっとしっくりくるなと思いまして、しばらくこれでいこうと思います。よろしくお願いします。はい、そして今日も来ております、南優子さんとヨハン&アクアブラザーズです。
こんばんは。
こんばんは。
はい。
伝道師です。
はい。いや、かっこいいやん。なんか羨ましいですね。
なんかいい感じでしょう。ね、あの開運アドバイザーっていうのがまあ一番一般的なんですけど、
うん、
まあいっぱいいらっしゃると、そういう肩書きを名乗ってる方が ね、多分伝道師に関してはまあ本当にいないんだろうなと、うん、まあ検索かけても出なかったみたいな。そんだけです。
下調べもね、はい、してらっしゃる。
しましたね。
意外と勉強か。
ちょっとこれで、やっていきます。
よろしく。素敵素敵。
ね、あのどう、あのかっこいいと思う？
まあかっこいいんで。
ああ
そんな振りないよな。
まあまあ、まあ、なるほど、うん、そうなんですね。はい、
まあ、ヨハン君は黙ってるけどね。
まあ思うところ
素敵だと思います。
ありがとうございますみたいな。はい、まあ、そんな中で、うん、あとはね、
はい、
なんか風邪ひいてるらしいですよ。
あら、あら、季節の変わり始め。
あ、季節の変わり目ね、うん、もうほんまに体にきましたね。
あら、まだ若いのに。
ね、そんなアクアのですね、
うん、
元気を祈ってですね、
うん、
僕があのポエムを書きました。
まあそんな才能まで、
もう秘めてますから、いろいろ伝道師ですからね、もうガンガン押していかないとこれから。はい、もちろんね、うん、あの僕が作ったポエムですけど、
うんうん、
もちろんね、読むのはアクアです。
そらね、定番化してきましたよね。
定番ですね。もう大人気ですね。
大人気、素敵でしたよね。
それでは、うん、お願いします。
お願いします。
風作福田修山。雪やコンコン、あられやコンコン、寒さに参って僕もコンコン、早く元気になりたいな。元気のもとは美味しいご飯。母さんおにぎり作ってよ。ママのおにぎり元気もりもり。今年も豊作祈ります。稲と一緒に元気に育って神戸を垂れて実ります。
素晴らしい詩ですね、これ。
詩のこと触れていいですか？
あ、いいですよ。まずちょっと説明させてください。
うんうんうん、
これはもちろんね、関のコンコンと、
うん、
雪やコンコン、あられコンコンとの この被らし方とか。
先生、それは気づいてます。いくらなんでも、
うん、おにぎりともりもりとか、
あらあらあら、
祈りますと緑ります、この、うん、もう陰ですね。詩には欠かせない
ですね。ちょっとラップみたいに
したわけですね。そうそうそうそう。あとこの最後の、ね、うん、稲の祈るほど神戸を垂れる稲穂かなの詩からちょっと逆転させてですね、
うん、
まあ、稲と一緒に育って神戸を垂れる、はいはい、しかもこの神戸が神戸と、これダブルミーニングになってるわけですね。
気づかなかった。私としたことが、ごめんなさい。
こういう素晴らしい詩なわけですよ。
声、素敵ですよね、本当に。アクアさん、
ね、そうですね、
詩、うん、もね、はい、素敵なんじゃないでしょうか。はい、
今修山さんがものすごいいい仕事したって顔してるんですよ。
なんかね、詩やったりみたいな顔してる。
すごいですね。
いやいやいや、そんな、
ね、
そんな顔してない。
うん、
もう満足。やっぱりそうかもしれない。
これもいつか修山ダイジェストとかに乗る日が来るかもしれない。
来る日が、そうですね。もうちょっと恥ずかしいんで封印するかもことになっちゃうかもしれない。
気づいてくれたわ。素敵素敵。
こういう感じでですね、
うん、
もうポエマーとして、
はい、
開運伝道師です。伝道師でちょっと噛みまくってますけど、やっぱ動揺してるんですかね。
そうなんです、ね、
開運伝道師として、
うん、
今週も今月も頑張ってやっていきたいと思います。
いきましょう。
はい、ということで始まります福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
月刊修山ダイジェスト。 このコーナーは開運メールマガジン週刊週刊ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします。
はい、
はい、ということで、うん、まあ、今日はホワイトデーということでですね、
あ、
まあ、皆さん、バレンタインにチョコレートやプレゼント、うん、また告白とかね、うん、愛情を伝えてもらった方はですね、うん、何かしらのこう返しをしている時期だと思います。もともとはまあこういうのは作られた風習なわけですけれども、
うんうんうん、
ね、こういうチャンスを生かしてですね、うん、まあ、人間関係をね良好に保っていくっていうのも一つの、
その通りですね、
はい、なんでね、うん、はい、もうぜひまあ、まあギリチョコとかもあったと思いますけど、逆チョコとかも、うん、まあ、逆バレンタイン、あ、逆ホワイトデーみたいなのもあると思うんですけれども、
うんうん、
まあ、そういうのもね、うん、やってる方はやってると信じてますよ、はい、そのね、感謝の気持ちもね、
うん、
まあ、日頃のお返しできる日だと思いますよ。やっぱりね、こういうの仕方を、ね、なんかもらっといてお返ししなかったりするとね、どうなんだろうなみたいなのも思っちゃいますからね、あげた方法としては、
うん、
あ、多いんじゃないですか、
うん、
そんなことないですか。
うん、さん、私はそんな無償の愛を皆さんに送ってるので、
そうですか、そう、特に考えないわけですね。
いや、そんなぶっちゃけ父親ぐらいにしかあげてそうそうそう、
いやいやいや、
いや、でも今日すごかったよ、昼間からもう神戸の街はカップルだらけ、うん、全部あのせ、ね、切り落としてたろうかなっていうぐらいの、そうです、まあ、そうです、
ひがみです、ごめんなさい、微笑ましく、
うん、
見てほしいですけどね、
いい日ですね、
は
い、
うん、まあ、そんな感じで、まあ、雪やコンコン言って寒い日もありますけど、まあ、ちょっとずつ、うん、暖かくなってますね。あのカップルとかもやっぱり1ヶ月前に比べたらみんな服装とかはちょっと
そうや、ね、
なってるんじゃない、うん、ないんでしょうか、
はい、
ね、暑さ寒さも彼岸までと言うんですね。
あ、
今年も彼岸が近づいてるわけなんですけれども、
うん、
ヨハン、今年のお彼岸っていつでしたっけ。
3月の17日火曜日から、
うんうん、
23日の月曜日ですね。
あ、うん、そうなんですね、
うん、
そしてその、彼岸の中心となる日が、
うん、
春分の日なわけです。春分の日を境に前後3日間を、うん、まあ、彼岸とわけですね、
うんうん、
でこの中心となる春分の日というのはどういうものかというと、まあ、昼と夜の長さが同じになりまして、
うんうんうん、
太陽が真東から昇って真西に沈む、まあ、大変ありがたい日なんですね、
うんうんうん、まあ、過ごしやすいですね、
過ごしやすい、うん、気候もいいですしね、うん、はい、まあまあまあ、昔の人っていうのはそういうね、朝日とか夕日にお祈りをねして日々の感謝とか、願い事をね、祈りを捧げてたわけですよ。
あら、
はい、うん、で、まあ、仏教とかではこの彼岸の期間にお墓参りに行ったりするのが一つの風習なんでね、
うんう
ん、ぜひ、まあ、そういうのを行けるチャンスがある方はぜひご先祖様とかね、
うん、行った方がいいかもしれない、はい、うん、
あとなんかそのもう代々のお墓を祀っているお寺とかもあればね、
はい、
菩提寺とか言うんですけどね、
あ、そうですか、
言われてるんですけど、お寺に参ったりするのも一つの、開運だと思いますね、
お寺にね、
はい、はい、うん、まあ、太陽っていうのは、まあ、一つね、イスラムとかだったらアラーとしてこう深あがめられたり、
うんうんうん、
ね、日本だと神社ではアマテラス大御神がその太陽の神様、
あ、初めて聞きました。
そうですか、
うん、
でお寺とかでは大日如来とかって、ま、太陽の関する仏様みたいな、
へ
え、ね、そういう 神や仏がいるわけですよ、
はい、
でも明治時代以前っていうのはそういうのをね、神様とか仏様っていうのは割と今ほどはっきり分かれてなくてですね、
うんうんうん、
まあ、神仏とかいう言葉があるようにね、太陽の神仏としてですね、
うん、
まあ、一緒にお祈りしてたみたいな、まあ、風習があるんですね、
うんうんうんうん、
でまあ、そういうその太陽が、まあ、まあ、東から昇って真西に沈むありがたい日にね、
はい、
まあ、一つの、まあ、これも節目だと思いますね、
うん、そうですね、
そう、だからそういう願い事とか目標とかですね、
はい、
そういうのをね一回見直しをしてほしいんですよ、うん、この春分とかね、悲願に一つきっかけとして、
あ、目標の見直しを、
そうです、そうです、やっぱりね、昔願っていた気持ちとか、なんか紙に書いた目標とかが、はい、まあ、叶ったものとそうでないものっていうのを一回自分でね整理して把握するっていうのが、
うーん、大事なことですね、
大事なこと、これね、結構やっぱり紙に書いてるようなことっていうのは叶ってる場合多いんですね、僕も会社、まあ、 マジックワンズでは新月のデクリエーションって言って、毎月の新月の日にね、あの願い事を10個書きましょうっていうのをやってるんですけれども、うん、まあ、振り返って見ていくと結構大概7割以上叶ってること多いですね、
うん、
まああのまあ、逃げに書いてるようなことで、
はい、そういう見直しをするとね、そうそうそうそう、やはりね一つずつクリアして、
やっぱりね良くなってんだなっていうのが、うん、何気ないこととかも気づけるんで、
は
い、でまたそうやって気づいたりしたら次のね、あの、うん、秋分、うん、秋のね、あのまた同じように、
うん、
まあ、東から上り真西に沈む日ですね、はいはい、秋分までの目標を新たに設定とかしていっていただきたいんですけどね、
うーん、はい、大事ですね、そういう風にねちゃんと自分の中で ね整理することね、
整理とか
言われないと気づかないです
か、ね、はい、うん、そうなんですよ、ですから、まあ、これを一つのチャンスとして捉えて、はい、あのぜひぜひ開運に生かしていっていただきたいですし、まあ、こういう目標を書いたりするっていうのは、まあ、開運法だけじゃなくて、まあ、自己啓発とかの分野でもいろいろ言われてますし、
うんうんうん、
あのやっぱり大事なことなんですよ、
うんうんうん、
ね、なんかその紙に書いたりすることで自分の脳がそれに自然と向かったりするんでね、
うんうんうんうん、は
い、やっぱりこう意識しないことっていうのは無意識の中でもこう意識がいかないというか、
うん、
っていうのはあります
ね、何気なく過ごすよりいいですよね、
そう
ですよ、全然ね、
うん、やはり目標っていうのは大事ですね、
はいはい、
だから、まあ、見直しとか書いたり次の新聞に向けて書いたりしていってくださいね、
うん、はい
はい、まあ、そういうの日が、まあ、20日、まあ、前後その、ね、20日にあったり、うん、まあ、その、彼岸の期間があって、まあ、お墓参りとかした方がいいですよなんですけれども、
うん、
その次の、なんでしょう、開運のチャンスデーっていうのが、
はい、
3月3日のひな祭りなんですけど、あれの旧暦バージョン、昔からやってた日付のね、
うん、
旧暦のひな祭りの日がまたやってきます、うん、その日って、いつでしたっけ、
3月29日の日曜日、
おお、ちゃんとね、こち
らもさすが、
さすがですね、
ブラザーズですね、
ブラザーズですね、まあ、この日、一粒万倍日って言って、はい、種まきにいい日なんですよ、その日に種をまくと種が1万倍になりますよみたいな日が、まあ、ポンポンポンってこうレキビとか見と
ったらラッキーデーじゃないですか、
そうそう、ラッキーデーにも重なってまして、
うん、
まあ、大変縁起がいい日なんで、3月の29日の日曜日っていうのは、ね、桃を食べたりやっぱりね、ひな祭りなんで、
ね、
ぜひぜひ桃は食べていただきたいんですけれども、
もう出てますかね、
出てますね、やっぱりこの季節のお祝い事とかいうのは、はいはい、その旧暦であればあるほど元々の暦に従ってるんで、
うんうん、
その開運行為とかっていうのは季節のと思うものであったりすることが多いんですよ、
うんうん、
ですから旬なんで、うん、ぜひぜひ、
なかなかお求めにくい方は缶詰とかでも大丈夫ですか、
あります、あります、
うん、そうですね、いけますか、
はい、
うん、
缶詰でもいいですよ、
うん、
ただ、まあ缶詰の桃っていうのは黄桃って黄色い桃、
ああそうですね、
で日本で普通に育ててるのは白桃とか、
はいはい、
まあ、ちょっと種類が違うんですね、
あ、はいはい、
まあ、どっちでもいいです、ただ黄色い、うん、ね、なんていう、両方は食べるとそれぞれのちょっと 黄色系だと金運もちょっとあるんで、
あ、
黄色くて甘いもんですよ、丸分で、
なるほど、うん、
両方得れたり、
うん、
でまあ普通の白桃とかだとより、ね、上下のやつとかもありますんでね、まあ、両方あるんですけれども、より強かったり、まあ、いろいろ
種類があるんですね、
季節の旬な、うん、ね、やっぱり新鮮な方がいいですから、
あ、そうですか、
缶詰プラスそういう新鮮なものを食べていただきたいなと思ってますね、
はい、
まあ、そういう風にね、もともと邪気払いのそういう風習なんですけれども、うん、まあ、やっぱり邪気払いっていうのはまあ大事なことでね、お浄化とか日々、
はいはい、
その運気の、ね、デトックスをやっていって、
うん、デトックス ね、
まあ、ね、運の、ね、詰める容量というのを増やしていただきたいんですけれども、
はい、
はい、その次はですね、4月に入りましてですね、
はい、
4月8日、
うん、
この日は花祭りって言いまして、
うん、
ブッダのお誕生日なんですね、
あ、はい、大仏様の、
そうです、
あ、そうですか、
やっぱりね、仏教の開祖のお誕生日ということで、はい、ほとんどの宗派のお寺でお祭りとかしてますね、
は
い、まあ、そういうのに参加されるのもいいですし、
うんうん、
まあ、この花祭りの季節っていうのはちょうど桜の季節でもありますので、
そうですね、4月8日、
うん、もうそれにちなんでお花見を堪能してもいい感じです、
うん、
はい、もう花見っていうのはもうね、超開運行為ですので、
知らなかった、
そうですか、
うん、あ、そうですか、花のパワーをいただけるんですか、ね、
いただきます、いただきます、 もうね、
どんどんパクりますわパワ
ー、はい、桜がこう散ってきたところをお酒でキャッチしてですね、うん、ぐいっと飲むと
ええですな、
いいですね、
ですわ、それいきましょう
そうですよ、まあうん、そういうちょっとした、ね、日々のことから言動からね、うん、あの入れてやっていただけたら楽しんで幸せによりね開運な方向にできると思います。
楽しいしね、
楽しいですね、うんはい、もうぜひぜひこの3月4月はそういうねあの明るい日差しが、ねもうなんちゅう春のパワーがやってきますんでね、
はい、
もうどんどん貢献して楽しんでいただければいいなと思ってます、
はい
はい、まあさっきも言いましたけれども、うん、そういうことを日々やることとプラス、うん、3月3日の、ね、邪気払いとかですね、
うん、
あれですね浄化ですね、日本酒を飲むのも浄化の一つなんです、
うんうんうんうん、
でそういう日本酒のお風呂に入るっていうのも浄化ですね。
あれすごくいいですよ。お湯を張っていただいて、はい、おチョコ一杯分の日本酒、うんうん、安いのでいいんですよ、はい、入れていただくと、はい、すごい血行も良くなりますし、
ね、
お肌もすべすべになるみたいです
。老廃物も、
ね、そうそうそう、モデルさんとかねよくなさってらっしゃるみたいですね、はい、
あそうですか、うん、なるほど、そういうね開運行為がそういうね
せやけどそのままの飲みたいわ
まあ、飲む分と入れる分と両方で日本酒風呂みたいなのもいいんじゃないですか、うんうん、プラスちょっと岩塩とかも入れるとより効果は
あ、お塩ね、
お塩ですね、うん、天然塩のパワーで、でもう一回言いますね、
はい、
運の器がありますと、でそれに、はい、その邪気とか、まあ、言うたら運気のゴミほこりが溜まっていくと、
はい、
開運行為した時に運が溜まる容量が少なくなってしまうわけですね、
汚いものがあるからね、
入れ物は一つなん でそれを我のを出すことによって、うん、より大きな運を入れ込めると
キャッチできるわけですね、
キャッチできるわけです、
うん、
並びにそういう開運行為をするっていうことはそのキャッチできる器自体も大きくなってきます、はい、ってなるとこれねもともとねやっぱり大きい人が人生得したりするんですけども、
はい
まあ、もちろん後天的に抜くことだってできるわけですね、
は
い、ですからこういうねもう
開運の器をね、
そうですね、うん、大事に日々の行動していっていただきたいですね、
はい、
はい、もうね何でしょう、ちょっとね斜めから見るようなこと人もいると思うんですよ、こういうね素直になかなかならないとかちょっとなんか開運とか言ってるけど、どうなんやろみたいな、
やっぱり賛否両論ですよね、
そう
でもやっぱりそのちょっとした日々の、
ええ、
行為の改正といいますか、
はい、
先生さっきおっしゃっていただいたように目標を、ね、見直したりとか、
うん、そうそうそうそう、
人作りやすいデトックスすることによってね、まうんうん、いい風になるんだから悪い風にはならないですからね、
そうそう、全部そういうね、うん、なんか怪しい系の話だけじゃなくて、
うん、
もう当然やったらいいようなね、まあ、やっぱり科学とか心理学とかね、
うんうんうん
う
ん、
そういうのも大いに含まれて、まあ、そういうのがベースとなってやってますんで、うん、
先生がね、
ええ、
結果を出していただいて、
そうな
んですね、読んでいただいてるんでね、うん、いやでも私先生におっしゃっていただいて、
ええ、
そうやってね日々お雛様もそうですし、
はい、
節分もそうですし、
はい、
お友達と簡単にお祝いをするようになってから、
はいはい、
やっぱりねいい風になってるのかまだちょっと分かんない、でも毎日が楽しくなりましたね、
あ、そうですね、うん、そういう日々の幸せを感じることが楽しみであり、
はい、
感じる心を増やしていけばよりね幸せは幸せを呼びますんで、
うん、素敵、
広がって大きくなっていきますね、
はい、
はい、ということで最後ですね、ヨハンにましょう、う
ん、あ、はい、もうなんかねずっと開運、うん、開運な話してましたけど、うん、マジックワンズは石屋さんです、
うん、せやな忘れるとこやった、
あ、そうですね、
は
い、
ありがとう、
まあ開運のための、ね、天然石とかのアクセサリーやってますね、
はい
はい、一度、お店に遊びに来てくださいということで
ぜひぜひ、
月刊集山ダイジェストのコーナーでした、
はい、
満月占いのコーナー、満月占いとは月の満ち欠けにのっとった満月から満月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです、はい、今月の満月占いは3月11日の満月から4月9日の満月までの運勢です、
はい、それでは行ってみましょう。1月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運が丸、金運丸、健康運が三角です、
はい、1月生まれの人はですね、ベースの運はいいのでマイナスな行動には 注意してください。
はい、
はい、プラスな行動のみしてください。
はい、はい、2月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運、勉強運、金運20丸、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、まあ、あの運気は良い時なんですけれども、まあ、あの怒りの感情とかちょっとやっぱ気分が高まるときなので、あのそっちも振りやすくなっちゃうんで、まあ、そういうのに振り回されないように注意してください。
スマートに決めましょう。
3月生まれの人、恋愛運丸、仕事の勉強運丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、ですね、3月生まれの方はですね、まあ、あのサボりがちなですね、普段サボったり しがちな良い習慣っていうのをね、あのぜひ復活したり、あのこう実行するようにしてください。
はい、
何かきっかけを見つけるといいですね。
はい、4月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運が丸、健康運三角です。
はい、4月生まれの方はですね、あの知識をつけるべき時です。勉強とか頑張ってくださいね。あの自分にその自分の弱さにサボり癖に負けないようにしてください。
鍛錬あるのみです。
はい、5月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運、勉強運丸、金運20丸、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、親や家族を大事にするとより良いことがあります。
うん、
はい、ホワイトデーは家族にも適用しましょう。
はい、6月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運も丸です。
はい、6月生まれの方はですね、貯金をするといいことがありますよ。
は
あ、はい、
通帳を見てニヤニヤしましょう。
7月生まれの人、恋愛運丸、健康運、あ、失礼しました、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、7月生まれの方はですね、うん、ちょっと三角がずらっと言ってるんですけど、ね、一番注意すべきことは対人関係ですね。
うん、
はい、
うん、もう人当たり良い人になってください。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、8月生まれの方もですね、まあ、当たり前なことしか起こらないと思ってくださいね。うん、まあ、だから当たり前のことを当たり前にこらすようにしてください。気をてらってはいけません。うん、
はい、
真面目が一番ですね。
うん、9月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運三角、健康運が丸です。失礼しました。
はい、9月生まれの方はですね、
はい、
一つ一つ丁寧に問題を解決していってください。
はい、はい、問題は小分けして細かく処理しましょう。
はい、10月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、あの空回りすることがないようにね、あの行動を確認しながら進んでいってください。
はい、
石橋を叩いて渡りましょう。
11月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運三角、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、お金の美味しい話には注意してください。
あ、
はい、もう怪しい話だなと思ったらそれはもう怪しい話です。
なるほど。12月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方もですね、あの同じように11月の方と同じようにお金のトラブルには注意してください。
うん、
コツコツ地道に稼いでいきましょう。
はい、
はい、ということで、まあ、全体を見渡すとですね、うん、今月あのびっくりするぐらい20丸が少ないんですよ ね、
ね、うんうんうん、
はい、まあ、
罰もなかったけどね。
罰もないですけれども、うん、まあやっぱりね、こう春で開運行為をよりしていってくださいということです。はい、で、全ての方にね、まあ、多くの方に、うん、まあ、こうやって占い出してまして、共通しているなと思ったのは、
うん、
まあ、切れない、ね、うん、正当な怒りとかそういう、なんていうの、問題を解決するための怒りを持った行動とかはいいんですけれども、
うん、
まあ、ちょっともうぶち切れてわけわからんことしちゃったりですね。はい、
うん、
あとは、まあ、頑張ろうと思うのはいいんですけど、
うん、
そのなんか周り見ずにちょっと空回りしちゃったりとかですね、
うんうんうん、
あとはその騙される件も多かったですね。結局はその 上ばっかり見て足元すくわれるっていうようなパターンでね、
うん、
ちょっと意識が上に息がちょっとやっぱり4月バカというか、
うん、
春の陽気にやられそうなところが注意した方がいいんじゃないのっていうのもちょっと言われてるような気がしましたね。
うん、
はい、しっかり地に足つけて
開
運していってください。
はい、
はい、
うん、
まあ、そういうのを気をつけてですね、
うん、
まあ、この春、ぜひとも開運やっていただきたいんですけれども、
はい、
はい、春はですね、
はい、
ちょっと無理するぐらいでいいです。努力に関して、
うーん、
普段の自分のいっぱいいっぱいよりもプラス1個 行動、見る前により良い行動、
ね、一歩ずつ前に進む気持ち
で、はい、種まきの季節なんで、うんうんうん、あの秋に芽が出て、あ、春に芽が出て秋に収穫できるように今のうちの努力でですね、あのいろんな方向に種をまいていってください、
はい、
今は地道な作業で今運がいいなと思えないことでも、うん、これはやがて芽生えてきますんでですね、
うん、
はい、あの実行していってください。あとですね、あの習慣というのは大事なんで、たとえね三日坊主でもねいいんですよ。その三日坊主をもう一回続ける、うん、その三日坊主をもう一回続ける場合、やがてそれはちゃんとした習慣になりますので、
ああ
三日でやめてもだなっていうのをもう落ち込むだけじゃなくて、うん、もう一回それを
もう一日だけみたいな。
そうですそうです。うん、もう一日でも やった方がもちろんいいんだよね。
うんうんうん、
そういうのをね、あのとにかくプラス思考ですね。そういうのは、うん、やっぱり。あ、まあ、やめてもってダメだったらのがマイナス思考、うん、1日でもやった方がいいじゃないのってのがプラス思考ですね、
うん、
そういうのが、生きていく季節なんで、
はい、
いやもう行動が大事と思ってやってください、
はい
はい、まあ、そんな感じでですね、
うん、
今月も、来月も、うん、ぜひぜひ、この季節の気を生かしてですね、
はい、
会話に勤しんでいていただきたいと思っております。南さんから
はい、ここで私南優子のおすすめレストランを一軒ご紹介させていただきましょう、若い OL さんや若い方にすごい注目を浴びている大阪福島駅 JR 大阪福島駅、うん、大都会梅田のお隣の駅、最近では若者の憧れのスポットとしても注目を浴びてますね、はい、ご夫婦で経営なさってらっしゃる、もうすごくねデートや飲み会にぴったりのオレンジライトのこぼれるあったかい素敵なフレンチレストラン、フレンチの常識を覆すカジュアルな私の南に大ファンなお店なんですけどね、はい、名前は、ローマ字でかがり、電話番号が0669407868 6940-7868、ぜひ1回ね、ランチタイム11時半から2時、ディナーは6時から11時までやってますんでね、自家製スモークサーモンがとてもおすすめで、ハーフサイズとかもあるんで、今月号3月23日発売のおしゃれ雑誌のザビーさんにもね掲載されてるんで、私のすごくおすすめのお店なんで、一度アットホームなお店なんで皆さん覗いてみてください。
なるほど、フランス料理っていうと何かちょっと敷居が高いイメージがあるんです
よ、うん、そうでしょ、カジュアルなんですか、ドレスコードとかもありそうと思う、ジーパンで全然大丈夫、なんかね、
はい、
雑誌とかね、
はい、
読書とかしながら、
はいはいはいはい、
ちょっといただいてもいいようなお店なんで、
なるほど、
うん、ネットで検索してみてください、皆さんよかったら、
あ、なるほど、いいですね、あのやっぱりそのね、ラーメンや餃子もいいですけれども、
そらそうよ、
グレードアップした食事っていうのもね、
うん、たまにね
自分を高めることに、ね、なりますんで、うんうん、そういうちょっと、
あ、そうですか、
おしゃれなところで、
ね、うん、
福島今すごい開発地区なんで、
そうなんですよ、
土地の気が上がってます、土地の、
本当
土地もいい感じですよ、
は
い、
な
んでぜひぜひ
そういうところ ねたまにはフレンチで乾杯してみて
もいいですね、はい、
はい、はい、
わくわくん今日はね、ありがとう、僕のポエムを読んでくれて、
はい、
また来月も楽しみにしてるから、
来月もポエムですか、
当たり前じゃないですか
それは、まあまあ、
ポエムを楽しみですわ、まあ、私、
ご飯もね、ぜひぜひ、来月にはポエムを、
うん、
あ、僕が作るんですか、
順番的にはそんな感じかなと勝手に今思っちゃってるんですけど、
あ、でもなんか聞いてみたい気もする、
しますよ ね才能ありますよ絶対、
うん、絶対あると思う、この科目の中に秘めてる何かが、
いやどうしよう、
あ、まあね、生放送で言っちゃってるんで、
そやね、
まあちょっと
すごい、いつもおとなしいけどめっちゃテンパってんのが分かる、彼が楽しみにしてます、
楽しみにします、
はい、
はい、ということで今日はお役に立ちましたでしょうか、
はい、
はい、今日お話した内容やラジオ放送のバックナンバーは、うん、マジックワンズホームページで見ることができます、
はい、
開運フェスティバルで検索かけてください、
はい、
はい、次回の放送は4月11日の午後8時からです、
うん、
それではまた来週第2土曜日にお会いしましょう、福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。